キラスタ両立ナビです。今週からもまた素敵なお客様お迎えしていきます。では自己紹介をお願いします。
はい、川向井千里です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週からお話を伺いますのが川向井千里さんです。普段は生命保険会社の事務をされていて、そして、お子さんもいらっしゃるママさんであって、さらには大きな、これ趣味って言っていいんですかね。
そうです、
大きな秘密を持っている川向井さんなんですけれども、今あのお好きなのが古文書、
はい、
はい、古文書を読み解いているそうなんです。いやー、まあ、3つの柱を持っているわけなんですけれども、まずですね、川向井さんの生まれなどもちょっと聞いていきたいと思いますが、どちらのご出身なんですか？
五所川原出身です。
五所川原のご出身で、ずっと五所川原にいらっしゃって？
そうですね、ずっと五所川原にいて、結婚して八戸に来ました。
そうなんですね。じゃあご主人と出会ったのも五所川原？
青森の大学だったんで、
はい、
大学に、
はい、いいですね。へえ、そうなんですね。で、まあ、八戸に来て何年目なんですか？
八戸に来て6年くらいになります。
6年。でお子さんは、何歳のお子さんが？
5歳ですね。
5歳のお子さん、
はい、
男の子女の子？
男の子です。
元気じゃないですか？かなり
かなり元気ですね。
やんちゃ盛りですよね。喋るようになってきたし。
なりました。
という感じです。かわいい？
可愛いですけども、今日もなんかお父さんに叱られて、そして、こんな怒りん坊大嫌いだと泣きながら怒ってました。
名セリフを生み出す頃になりましたね。いいですね。全部なんかこう書き控えて、ね、それも古文書にしたいですよね。
そうですね、
なんか将来的にはね。
はい、
でその古文書の、今読み解きをしているということなんですけれども、
はい、
古文書をこう読み解こう、古文書に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか？
もともと民族学っていうのに興味があって、それをちょっと勉強してみようかなと思い始めたんですけれども、昔の人のお話とかを
聞いたり見たり
とかするときに、やっぱり古文書って読めたらすっごく便利っていうかだろうなっていうふうに思って古文書を始めました。
民族学に興味があって古文書にということですけれども、大学では民族学を学んでたんですか？
いや、全然です。
お、全然違った？
全然違って、経営経済学部ですね。
経済学部。今生命保険会社の事務をされているということですから、まあ、そのお仕事の方の勉強をされている感じ、
ね、どちらかというと
だったけれども、ってことはこの古文書に興味を持った、民族学に興味を持ったっていうのはいつ頃なんですか？
こっちに来てからですね。何をしたいんだろうなって自分の中で考えた時に、ちょっと昔の人の生活とか、どういうことを思って生きてきたんだろうなっていうのをちょっと勉強してみたいなと思ったのがきっかけですね。
ってことは民族学に出会ってというか興味を持ってどれぐらいですか？
本当に 3、4年とか。
3、4年。あ、そっか、お子さんが生まれて、あ、ちょっと落ち着いたなっていう感じで。
そうですね、はい。
あとあれですかね、お子さんが生まれて自分の生活をこうまた改めて見直してみたりすると。
そうですね、
昔の人はどういう風にっていうところですかね。
そうですね。あとは何だろう、子供が生まれて、で毎日慌ただしい中で本当にこの仕事をして子供を育てていくだけでいいのかなって思った時に、本当は自分何したいんだろうなってって考えるようになって、一番興味があるものが民族学だったっていう。
はあ、すごいですね。でも子供が気づかせてくれたっていうのにまあ近いのかもしれないですよね。
そうですね、子供っていうか慌ただしい毎日が逆に
良かったんだ
ってことですかね。いいのかなっていう疑問をこう自分が持ってたきっかけかもしれないですね。
そうなんですね。 まあ確かにお仕事をしながら、そして子育てをしながら、また手もかかる時期ですしね。そんな慌ただしい中で振り返ってみると、まあ、考えてみると、そこに行き当たったっていうのは分かるかもしれませんね。
本当ですか。
うんうんうんうん、ね、で、まあ、民族学に興味が出てきて、その後古文書はどうやって調べられるようになったんですか。
一番最初はやっぱインターネットとかで、うん、古文書入門書みたいなのを買って見たりして、
はい、独学、初めは独学
で、ね、独学をして、うん、でそこからやっぱ全然行き詰まっちゃったので、うん、たまたま図書館で古文書の講座みたいなのをやってたので応募してみたのがきっかけですね。
じゃあそれに参加して古文書についてより深く知ることができて、でもあれですよね、古文書を知るっていうのは川向井さんとても若いママさんなんですけれども、なかなか年代的には同年代の方っていましたか。
いないですね。
やっぱりそうですよね。
そうですね。
だいたい何歳ぐらいの方々が。
だいたい40代50代からもう定年退職された方とか、
うんうんうん、
メインですね、
うん、この講座は何日間ぐらいあったんですか。
この講座は半年くらいは講座としてやったかもしれないですね。
まあ長いですね。
月に2回程度なので、
じゃあ月に2回で、まあ、半年だから12回ぐらいはあって、
そうですね、
うん、そこで古文書のその講習を終えた皆さんはその後はどうしてるんですか。
その後に、古文書の会っていうのをその同期の方々と一緒に立ち上げて、うん、今一緒に勉強しています。引き続き。
おー、古文書の会のなんていうんですか、その勉強っていうのはどういうふうなことを勉強していくんですか。
今は八戸藩の日記を読んでるんですけれども、
はい、
コピーしてもらったのを、うん、こうみんな予習みたいな形で読んで、
予習して
で、うん、会の時に先生がいるんで、
はい、
その先生が一人ずつこう当ててって、うん、こう読み上げていって、こう読むんだよって先生が教えてくれる感じです。
まず八戸藩の日記ということですから日本語ですけれども、
日本語ですけれども、
あれですよね、筆文字でこう流れるように書いてますよ ね。それを一文字一文字、
はい、
まずは解読というか、これはあとか、これはこの漢字みたいなのを読んでって
そうですね、
さらに内容をみたいな、
はい、まあ、でも内容まで読んじゃうと、なんか先生が言うには、うん、もう本当に進まなくなっちゃうから、うん、とにかく読めるように今はっていうことで、
は
ー、まあ、たまに補足がこう、
うんうんうん、
いろんなところに先生の方が行ってなんか面白い話とか聞けたりもするんですけども、
うん、
まずは読めるようにっていうことで、こう書いてある文字を読むっていう感じですね。
そうですか。でもそれだけでも大変そうですね。
そうですね、難しいですね、うんうん、
よくテレビでその昔の文字、はい、江戸時代のその文章ですみたいなのが出てきて、文字を見てもさっぱりわかんない、全部詩に見えるみたいな、ひらがなの詩じゃないか全部それみたいな感じになるけれども読めるんですもんね。
いや、まだ読めないです、まだ読めないです。
それ辞書とか引くんですか。
辞書もありますね。
古文書の辞書。
古文書の辞書っていうのがあって、でも古文書って書いてる人がやっぱりコピー機とかないし、書いてる人の癖がそのまま活字じゃなくてこう人の字なので、
はい、
癖とかがそのまま出てくるので、
うん、
こう半日記読んでても読めるページと殴り書きをしたようなページとかあったりとか、
うんうんうん、
であれこれよ、ここのページ全然何書いてるか分かんないっていうことかもよくあります。
面白いです。今
面白いですね。
あらいいですね。ちょっと私も古文書に興味が湧いてきましたけれども。
本当ですか。
さあ古文書を今はじゃあ、まあ、子供と家族と共に同じぐらい愛しているような状況ですかね。
そうですね、
はい、そんな奥様に今日からお話を伺っていきます。お客様は川向井千里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。